それでは今日のメッセージ箇所、聖書朗読のところを詩編108編第3版ですと1018ページ、新改訳ですと1050ページになります。よろしくお願いいたします。
聖書を拝読します。詩編108編、歌、ダビデの賛歌。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い褒め歌います。私の心の底も、ことよ、たてごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚まそう。主よ、私は諸国の民の間であなたに感謝し、もろもろの国民の間であなたを褒め歌います。あなたの恵みは大きく天の上に及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。あなたの愛する者たちが助け出されるよう、あなたの右の手で救い、私に応えてください。神は聖女から告げられました。私は喜んでシェケムを分け、スコテの平原を計ろう。ギルアデは私のもの、マナセも私のもの、エフライムは私の頭の兜、ユダは私の王爵、モアブは私の足を洗うたらい、エドムの上に私の履物を投げつけ、ペリシテの上で私は勝ちどきをあげよう。誰が私を要塞の町に連れて行くのでしょうか。誰が私をエドムまで導くのでしょうか。神よ、あなたは私たちを拒まれるのですか。神よ、あなたはもはや私たちと共に出陣なさらないのですか。どうか敵から私たちを助けてください。人による救いは虚しいのです。神にあって私たちは力ある働きをします。神こそが私たちの敵を踏みつけてくださいます。以上です。
昨日お会いできなかった方々も含めて改めて新年の挨拶を申し上げます。明けましておめでとうございます。先ほど司会者が元旦と今日2回続けてメッセージをいただける幸いということを語っておられましたけれども、本当に幸いなことだと思います。聖会ということが旧約聖書に記されて、当時のイスラエルの人たちは1週間続けて神様の前に出て、そして日常の生活を忘れてひたすら神様に近づいて祈って、そして歌ってごちそうを食べて、神様の民とされたその喜びを分かち合っていました。今は忙しい時代ですので、聖会というと長くて3日、あるいは1泊2日というような短縮形になりましたけれども、御言葉にこう浸っていく、聞き続けていくという、そのことは信仰生活の大きな祝福になることは間違いないんですね。ぜひ今年も神様の御言葉に耳を傾けていただきながら、神様が働いてくださるその御業を見て感動して、礼拝を捧げて神様に栄光をお返ししていく歩みとなりますように、祝福を祈ります。今日はいざ出陣という勇ましい題がつけられていますが、出陣という言葉が11節の最後に出てきていますの、来ているのをご存知、ご覧になっていると思いますが、この出陣ということについて少し触れていきたいと思います。 まず一日を朝昼夜と分けると、朝は必ず夜の後にやってきますね。繰り返されることですけれども、聖書の一日はご存知のように夕があり朝があった。そしてそれを私たちの人生に適用していくと、悩みがあり悲しみがあり苦しみがあり試練があり誘惑があり、こんなことがと思うようなことが人生、そして私たちの生活の中に起きるという現実を示しているわけです。しかしその後に朝が来る、涙が宿っても朝明けには喜びが来ると神様は約束をしておられるんですね。耐えられない試練はない、脱出の道が備えられている、そして一緒に悲しんでくれる信仰の友がいる、そんな恵みが聖書の中には語られているわけです。この詩編ではダビデが暁を呼び覚まそうとして賛美していることが一節二節に記されています。どのようにして暁を呼び覚ますのでしょうか。朝をもたらすことができるんでしょうか。物理的にはそれは人間の力では難しいわけですが、太陽の光が差すと明るくなります。同様に賛美は神の栄光の光を私たちの魂に、生活の中にもたらすということなんですね。神の御言葉ほど力があり命があり、私たちの人生を変える、もう凄まじいパワーを持っているものは他にないわけです。それをクリスチャンは経験しながら歩んでいるわけです。ダビデはどのように暁を呼び覚ましたかというと、二節で、ことよ盾ごとよ目を覚ませ、私は暁を呼び覚まそうと語っていますが、ダビデはご存知のようにこの詩編の多くの詩を書き、自分でメロディーをつけて盾ごとを弾いて歌う人物だったんですね。一国の王様でしたけれども、そのような賜物を持って多くの人々に神様を褒めたたえることを指導した賛美リーダーだったわけです。そして聖歌隊を編成したわけです。このような流れが、霊的な流れが教会にも流れているわけです。まあ、私たちの教会にも素晴らしい賛美リーダーと賛美スタッフチームの方々が毎週時間を捧げて、皆さんよりも早く教会堂に来てですね、準備して備えているわけです。その賛美を私たちは回収賛美として一緒に神様に捧げていますけれども、その賛美の中には何が起きるかというと、神様がそこにご自分の玉座を、王座を設けられると詩編は語っているんですね。目には見えません、そんなものがあるのって言う方もいるかもしれませんが、私たちが賛美を捧げるときに神様はご自分の御座を、王座をそこに設けられて、そして手に持っている尺を伸ばされるときに、それは神の言葉として、神様の力が行使されて、人間の力では不可能な、絶対変えられない、こんなことは人間の力では不可能だと思えるような状況を、事態を変えるんですね。それを私たちは人生の中で経験できるわけです。ダビデには7節から9節にある、カタカナで記されている9つの場所を占領する、あるいは平定するという志がありました。もちろんイスラエルを支配していたわけですけれども、まだその残滓といいましょうか、残党が残っていて、元から住んでいたこの人々は恐ろしい偶像宗教を持ち、そして生きた人間をそのまま偶像の神様に、子供たちを焼いて捧げるというような風習、そういった宗教的行事を続けていたんです。いつの間にかイスラエルの人たちもそれに巻き込まれてしまっていた。そういうことを一掃しなければ イスラエルに未来は明るくないわけですね。常に誘惑がある、まあ、私たちクリスチャンもサタンの攻撃対象、誘惑の対象です。かつてイエス様を信じる前の状態よりもサタンの攻撃を受けやすい、あるいは当然受ける立場にいるわけです。でそれを放っておきますと、気がついたらなぜ私はこんな状態なのかというふうになりかねないわけですね。ですから目を覚まして祈りなさいと聖書は勧めているわけです。油断というのは油を断つ、私たちが受けている神様から注がれた油は聖霊様ですね。でそれを意識しないで聖書を読むこと、祈ること、賛美すること、礼拝することを忙しさの中で忘れてしまうと、私たちは油断してしまう、当然のことなんです。ですから聖霊様は私たちの内側で、あなたは今の状態でいいのかと絶えず語りかけられるわけです。その細き小さき御声を聞いて、もう一度聖書の前に座り直す、そして祈り始めるならば、神様との親しい関係が、交わりが回復するわけです。ぜひそのことを今年も心がけていきましょう。ダビデはかつて若い時にゴリアテという巨人、進撃の巨人なんて、まあ、漫画の世界に登場しますけれども、読んでない人は何とかわからないかもしれませんが、そういった巨人、3メートル以上の身長のあるゴリアテと戦って、5つの小石を革袋に入れてですね、それをパチンコで振り回す、パチンコで1回でやっつけたという、彼は戦士だったんですね。そしてペリシテとの戦いでは常に勝利を収めましたが、しかし今話したように、まだイスラエルの中には、あるいはその周辺には敵がうじゃうじゃいたわけです。それを戦って勝利する使命がダビデにはありました。私たちクリスチャンにも獲得すべき地はまだ残っていると、ヨシュア記の中に語られているように、私たちには課題があり、そして責任があり、使命があるわけです。これでいいという状態は誰も享受できないわけです。常に前に進む必要があります。まあ、時には休みたい、落ち着きたいという時ももちろんありますから、休息は必要ですし、神様の前に休むということも心がけて、思い切って休むということも必要な時がありますけれども、人生は戦いの連続であり、信仰生活はその戦いの激しい戦場だとも言えるわけですね。その自覚を持っていく時に敵が分かってきます、見えてきます。私は一体何と戦っているのかということを見出します。そして敵を知ったら戦うことができるようになるわけですね。私たちはキリストの再臨を今待ち望んでいます。このコロナ禍の中で主のおいでは近いということを、まあ、近いということと近づいているということと一緒に実感しているこの頃なんですね。コロナパンデミックということが3年目に入りました。まあ、2月になると3年目に入るということだと言いますけれども、収束するのか、このまま1年間続くのか分からないですけれども、しかしこれが聖書が記している世界の終わりに臨む一つの疫病のスタイル、そのことによって世界は大きく変わっていくということの前触れ、印として見るならば、主のおいでは、再臨は、空中再臨は近いと分かるわけです。そのために備えていく必要がありますが、この時代を大変だ大変だと言って世の中の人たちと同じように、まあ、右往左往する必要はないわけですね。私たちには暁を呼び覚ますことのできる賛美が与えられている。そして賛美はメロディーのついた祈りという表現もあります。私たちが今捧げた賛美は祈りであり、神様を褒めたたえる歌なんですね。 まあ、世の中には恋愛の歌好きだ嫌いだといったような歌が数え切れないぐらいありますけれども、クリスチャンは神様を愛し、神様を恋焦がれて、そして神様が私たちを愛してくださっている、その神様の愛を受け取ったら、その愛で神様を愛していく、まあ、これが礼拝という表現なんですね。そして賛美歌は感情を込めて体を揺すってもいいし、踊ってもいいし、手を打ち鳴らしてもいいし、そのようにして私たちは感情を表し、神様を愛していることを伝えていく必要はあると思います。まあ、昔はこうやって本を、賛美歌の本を見て歌っていたので、こう下を向いて歌っていたということから、神様を礼拝するならば顔を上げて歌いましょうということから、まあ、このようなプロジェクターを使って壁に映し出す方法とか、まあ、その前は OHP という古いもう言葉になってしまいましたけれども、そのようにして礼拝は変化し続けているんですね。新しい時代に必要な礼拝のスタイルというものが次々と生み出されてきています。で、古いか新しいかということは重要なことではなくて、心から神様を礼拝する状態になっているかということが大事だと言えるんですね。で、古い賛美歌のメロディーを愛している人たちもいるし、今の若者たちが好むもうアップテンポの、そしてメロディーが上がったと思ったら下がってなかなかこうついていけないという人たちも私も含めていると思いますが、それはもう委ねるしかないんです。いい悪いを言い始めたら延々と一日かかっても結論は出ない性質のものです。絶えず変化しているんです。絶えず新しい歌が生まれているんです。それを取り入れて自由に賛美することができるわけですね。そして賛美の中に時代を切り開く、そして暁を呼び覚ます、暗闇を追い出す力があるということをクリスチャンは知っているならば、今年さらに賛美に時間を捧げ、そして賛美を力強く歌っていくことは、素晴らしい祝福につながっていくと思います。神様は賛美の中に住まわれ、御座を設けられ、ご自身の金の尺を伸ばして従えとおっしゃるんですね。そして神様が御声を発せられたらその通りになるわけです。その鍵が私たちの賛美、メロディーのついた祈りにかかっていると言っても過言ではないんです。賛美には力があるということを多くのクリスチャンが経験してきました。賛美は、祈りは神様の御手を動かします。私たちが抱えている問題が何であれ、それが生活の必要、病気、人間関係のトラブル、夫婦関係、子育ての問題、仕事上の困難、将来の心配、すべてを含めて、それがどんなことであれ、賛美はそのことを解決に導いていく、神様が乗り出してくださる道を開く、そういった計り知れない恵みをもたらすわけですね。ですからダビデは、あなたの恵みは4節に、あなたの恵みは大きく天の上に及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で、あなたの栄光が全地で崇められますように。私たちの信じている神様はここでだけ崇められたらそれで十分なんでしょうか。それはあまりにもちっぽけな考え方になります。神様がこの宇宙を、天を作られたお方ですから、そのお方にふさわしい賛美を私たちは用意して、自分も整えられて声を合わせて神様に捧げることがふさわしいことではないかと思うんですね。まあ、楽器を使って、まあ、そのうち花本という、楽器も使われる、まあ、ドラムはちょっと耳にこう痛いという人たちがおられるので、それは取りやめたんですけれども、花本という打楽器がですね、そのうち使われる予定です。いろんな楽器が組み合わされて音が豊かになることによって、私たちの賛美も声も魂も引き出される、 そんなことが可能なんですね。クリスマスの時にキャロリングが白鳥台で行われました。十数名の兄弟姉妹が参加して、そこで合唱したわけですが、なかなか素晴らしかったですね。手前ましたね、みそのことを言ってますが、認知症の方々が何人か集われて聞いてくださったんですが、そのような働きも神様の前で喜ばれていると実感して帰ってきました。で、私たちの賛美が神様の前に立ち上り、生贄として捧げられていくときに、神様が親しくそこに臨んでくださる、目を細めて、そんなにも私を愛しているのか、私のことをそんなにも賛美してくれるのかと言って喜んでくださっているに違いないんですね。で、その神様の喜びが礼拝を捧げる私たちにも反映してくるわけです。一人の罪人が地上で悔い改めるならば、天では御使いたちの間に歓声が湧き起こるとありますね。悔い改めることを神様は喜ばれるし、礼拝することを神様は喜ばれるんです。その天での歓声や喜びが礼拝を捧げる一人一人に下ってくるわけです。恵みは上から注がれるんですね。ということを礼拝を通して今年も経験していきましょう。今年の年間テーマは礼拝です。5つの教会の目的のうち、去年は奉仕でしたけれども、今年は礼拝の順番になっているので、主法の真ん中の一番上に喜びあふれる礼拝という言葉を使っていますけれども、礼拝に命をかけていきましょう。命をかけるというと、なんか恐れ多いようなことがイメージされるかもしれませんが、時間を使うということです。私たちの命は時間によって計られています。ですから、できるだけ時間をかけて準備して、神様にふさわしい喜ばれる礼拝を捧げていきましょうというのが、今日のメッセージの一つのポイントです。現状はなかなか変わらないように見えるかもしれません。祈らなくても、あるいは逆に祈らなくても何とかなるのかもしれません。しかし、祈るなら神様が働いてくださることが分かります。偶然に起きたことではないということが分かります。祈りには答えられたんだ、神様は私の祈りを聞いてくださったんだとはっきり分かったら、その後何が起こりますか。私たちの魂が感動し、喜び、神様を礼拝して、神様に栄光をお返しすることができるんです。これが土から作られた人間の本当の姿なんですね。本来の姿なんです。人間が崇められたらそれでおしまいです。しかし、教会は、クリスチャンの生活は、人生は、神様に栄光をお返しするためにあるわけですね。問題や困難が解決するときに、私たちは神様に感謝を捧げ、賛美を捧げ、礼拝を捧げ、栄光をお返しできます。そして、時代を切り開く、私たちの人生を切り開く、あるいは、友達の人生を闇から光に変えていく、闇を打ち砕く、そのような存在になっていくということですね。次に、神の約束を握る祈りというところを見ていきますが、ダビデはいつも聖所に行って祈っていました。今で言えば教会に来て祈っていたわけです。個人でも祈っていました。王様ですから、王宮の中でも祈っていましたが、ダビデは聖所での祈りを愛していた人でした。自分だけ祈って礼拝してそれで満足しているのではなくて、民と一緒に礼拝することを喜んでいました。その祈りの中で、ダビデは応答として神様からの約束を受け取ったということが分かります。で、この108編の、6節から9節の箇所は、詩編の60編と50何編の中にある言葉がそのまま使われて合体しているんです。2つの詩編の中にあるものが一緒になってここに記されています。6節、 から9節、皆さんが目で追ってくだされば、そこに9つの地名が出ていることが分かります。神様はそれをイスラエルに与えておられたんですが、イスラエルはそれをまだ完全に獲得していなかったんですね。先ほど話したように、そのことによって大きな影響が、悪い影響がもたらされていたわけです。ダビデは神様に栄光を開始するためには、これらの地を占領する必要があると受け止め、そして獲得する戦いを始めようとしているわけですが、信仰者は聖書通読、賛美と祈りの時間を持つことで、そして神様との交わりの中で神様の言葉を受け取ることができます。牧師や伝道師の専売特許ではなくて、クリスチャンは誰でも聖書通読、デボーションの中で神様の御言葉を受け取ることができるんです。時に神様はっきりと語られることがあります。皆さんの中にはそういう経験を何度もされた方がいらっしゃるでしょう。神様が私に魂に語りかけられた、聞いた、それは無上の光栄な経験とも言えるわけです。そして神様の御心が分かり、神様が私に何を期待されているかということを受け取ります。すると信仰者の願うことは自分のこと、自分のことから神様のことに中心が移っていくんですね。私たちが毎週ここで主の祈りを祈っていますが、順番は神様が中心なんです。皆が聖なるものとされますように、前の訳では皆が崇められますように、これが人間の生きていく目標、目的であることは分かるわけです。そして御国が来るように、悪魔が支配しているこの地上に神様の支配が及ぶように、私たちを通して御国が来るように、そして御心が天で完全に行われているように、この地上でも中途半端な人間の努力や、そして力や勢いではなくて、神様の力で、神様の精霊の働きによって御心がこの地上で行われるようにと時間を捧げて祈っていくときに、その神様の働きは鮮やかに現れてくるということは間違いないわけですね。あまりにも私たちは自分中心の祈りを続けて多くの時間を使っているのではないかと自分自身を反省することがあります。それをシフトする、逆転させていくならば、私たちの人生も逆転していくわけです。 NHK の番組に逆転人生の番組がありますけれども、本当にこう教えられることたくさんありますけれども、神様は私たちに人生を逆転させる、そのような祈りをもうすでに与えてくださったんですね。それを使えばいいわけです。それに沿って祈ればそうなるわけです。主の祈りの始めを、皆が崇められるように、聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、優先順位が変化する恵みというものがあります。そして神様の前で祈る者にはさらに志が与えられるという経験が伴います。何度も使っていますが、今日はパワーポイントを使いませんが、フィリピ書の2章13節、このような御言葉がありますね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、それを実現させてくださる。神様から来た志は神様が実現させてくださる、人間の努力ではないんだということですね。もちろん人間も動きます、働きますが、実現するのは神様だとはっきりと教えられているわけです。最後に、私たちは神様にあって力ある働きをすることについて見ていきますが、11節でダビデは、神よ、あなたは私たちを拒まれるのですか、神よ、あなたはもはや私たちと共に出陣なさらないのですか、祈っても祈ってものれんに腕押し、1年かけて2年かけて祈ってもなかなか答えられない、そういう祈りもあると思います。 ある人のために、自分の家族の救いのために10年20年30年祈っている人もいます。普通だったらそんなというか、そのような祈りはもう諦めているかもしれないですね。まあ、私の母も95歳でもう認知が深く進んで、妹が行っても誰かわからない状態です。昨年会おうと計画立てましたが、まあ、緊急事態宣言が出たので、できなくなりました。果たして救われるのか救われないのかわからないですね。地団駄踏んで、もうしょうがないっていう時が来るかもしれませんが、まあ、委ねて祈っている行くしかない。もうできないことはできない、でもできることは祈りを積み上げていこう。そして、その祈りが4歳上の姉の救いにつながるかもしれないし、妹の救いにつながるかもしれない。用いられるのは神様ですから、祈りの皮袋に私たちが祈りを集めていく、そして神様の時と方法を待ち望むということが私に許されているわけです。ダビデは力のある戦士でした。しかしダビデは力は神から来ることを知っていた戦士でした。でなければああいう連戦連勝の戦いというのは勝利はないわけです。まあ、息子の名前は勝利と言いますけども、急に今日プレゼンテーターを頼みましたが引き受けてくれて、感謝しています。信仰者の敵は何かということですが、皆さんの敵は誰でしょうか。皆さんが戦わなければならない相手は誰か分かりますか。人間ではないと聖書は言っています。私たちの戦いは血肉ではない。夫婦であれば配偶者、家族であれば親であり子であり、あるいは友人であればあいつめという思いが出てくるような人かもしれません。しかし私たちの敵は人ではない。それ間違ったらとんでもないことに、あるいは墓穴に入ってしまう人たちがたくさんいます。私たちの戦いは血肉に対する戦いではない。主権、力、暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものだとパウロは書いているんですね。この実態を見抜けないと、人間同士が戦って傷つき合って、もう絶好だ、もうそこで関係は切れてしまうという世界に入ってしまいます。ですからイエス様が私たちのために何をしてくださったか、父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです。罪を犯す人たちの実態はそうなんです。私たちもかつては自分がしていることがどんな意味を持っているのか、それがどんなに人を傷つけることだったのか、影響を与える害をもたらすものだったのか分からないで罪を犯していたわけです。しかしイエス様を信じて目が開かれました。まだ罪が完全になくなっているわけではない、罪の性質がまだ私たちのうちには残っているわけですが、しかし戦う相手は人間ではないということだけははっきりとしているわけです。私たちが戦う相手は罪であり悪魔であり、そして悪魔が持っている死の力、この3点セットをどうするのか、これが人類に突きつけられた大きな、アダム以来突きつけられた課題だったんですね。しかし神様はイエス・キリストを使わして、この3つの敵を十字架によって、そして死からの復活によって完全に勝利された。もうすでに勝利が確定しているんです。誰もこのゴールポストを動かすことはできないんですね。 いやもうちょっとキリストの働き弱かったから足りなかったからもう少しゴールポストを下げようというようなことは人間には必要ないわけです。もう確定してるんです。勝利はもう決まっているんです。それを私たちは信仰によって現実の世界、現実に関わっている問題の中にその勝利をもたらすことが許されているんですね。そのことをこの新年一つずつ課題や問題の中で経験していきたいものです。それだけではなくて力ある働きができるとダビデは語っています。13節、神にあって私たちは力ある働きをします。神こそが私たちの敵を踏みつけてくださいます。クリスマスに開かれた創世記3章15節の御言葉、アダムとエバが罪を犯したその後すぐに神様は一人の女の子孫から悪魔の脳天を踏みつけ砕く救い主を送る約束を予言として与えられました。そしてその通りに今から2000年前にその救い主が処女マリアから生まれて33歳の時にこの悪魔の力を打ち砕いたわけですね。まだ悪魔は、尻尾を切られたトカゲのように蛇のように動き回っていますけれども、勝利はキリストのものであり信じる私たちのものだと聖書は約束していますので、恐れる必要はなく、ただ結果を神様に委ねて自分の願い事を神様に訴えて、そして信仰の先取りとしてこのことは神様が勝利のうちに御手に収めてくださると逃げていくならばその通りになるわけです。今祈りを継続している方もたくさんいらっしゃると思いますが、御言葉の約束を信じて歩んでいきましょう。出エジプトの中に、エジプト記の中にアラノを40年間旅したことが記されていますが、神様の臨在を表すものが契約の箱でした。その契約の箱の上に昼は雲の柱、夜は火の柱が立っていたんです。それが神様がここにおられるという印だったんですね。で、その契約の箱が動く時に雲の柱が昇ったんです。その時モーセはこのように言いました。主よ立ち上がってください、あなたの敵が散らされ、あなたを憎む者が見舞いから逃げ去りますように。神様がいてくださるならばイスラエルは常に安全であり平安の中を歩むことができたわけです。でも神様がいらっしゃらなくなる原因をイスラエルの人たちが作った時にはもう彼らはボロボロに負けてしまったんですね。目も当てられない。これが聖書を信じている人たちなのか、これが神様が選んだ民族なのかという状態になってしまったわけです。その繰り返しでした。私たちはその教訓を学んで、主よ立ち上がってくださいと祈っていきたいと思います。人による救いは虚しいことを知っているならば、その祈りは切実になってきます。人に頼っている間はこの祈りはなかなか出てこないんですね。しかし主に力は神から来ることを知っているならば、神様が共にいてくださるならば大丈夫だと知っているならば、私たちは主よ立ち上がってくださいと祈っていくことになります。神にあって私たちは力ある働きをします。このことが分かっているならば1年、昨日からスタートしていますが、いざ出陣ということができるわけですね。弱い者に、心の貧しい者に神様が与えてくださったメロディーのついた祈りである賛美には力がある。このことを覚えて今年実践していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、弱いものなのに強くされる恵みの世界、何にもなくても全てを持っているという豊かな 世界をあなたは私たちに与えてくださいました。開いてくださいました。そして私たちは小さなもの、弱いものであるにもかかわらず、あなたは暁を呼び覚ます、闇を砕く、打ち砕く祈りの賛美のメロディーのついた祈りという賛美を私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。ダビデのように神様を褒めたたえて、心から褒め歌を歌い、魂でも歌うことができるまで、この賛美の霊を私たちのうちに満たしてくださるようにお願いいたします。私たちこの教会の賛美チームの上に油注ぎを与えてください。どうぞピアノを弾く方々、またギターを弾く、オカリナを弾く、これからさまざまな楽器も用いられますけれども、一人一人のその技を、声をあなたが祝福して用いてくださるように、そして回収賛美がいよいよ神様に向かって一つになって捧げられていく礼拝となるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。